それではヨナ書4章を今日もお開きください。ヨナの4章1節からです。どうしたんだヨナと本当に言いたくなるようなことが起こっていくわけです。神様はニネベに大変な奇跡を起こされました。憐れみ深い神様はそのニネベの町の罪人を許されました。未だかつて経験したことがないような町全体がこの救いに預かったって、そんな素晴らしい知らせを、また光景を見ることができたヨナ、私たちがこれを見たときになんと幸せなものかと思うわけですが、しかしこのヨナには喜びがありませんでした。罪人が悔い改め、罪人が救われたにもかかわらず、彼には喜びがなかった。かえって、神様に対する怒りがありました。ヨナ、信仰的な預言者でした。神を知っていた預言者でした。神が用いられた預言者でした。しかし彼は、完全ではありませんでした。今日私たちが見ていくこの彼の失敗というのは、私たちにとっても大切な教訓となります。この一節のところから見ていきますと、特に五節のところを見ますと、そこにヨナの失敗を我々は見ていきます。一緒にそのことを見ていきましょう。一節からお読みします。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈っていった。ああ、主よ、私がまだ国にいたとき、このことを申し上げたではありませんか。それで私は、はじめタルシシへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く、憐れみ深い神であり、怒るのに遅く、恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がましですから。主は仰せられた。あなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは町から出て、町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを見極めようと、その影の下に座っていた。こんなことが起こったわけです。人々が救われたにもかかわらず、町全体が救われたにもかかわらず、ヨナはそれを見て不機嫌になりました。面白くなかったんです。神様、なんでこの人々を救うんですかって。もう今までに我々が見てきたように、確かにこのニネベの町、アッシリア帝国のアッシリアの人々っていうのは残虐非道の人々であったし、イスラエルの敵です。ですからそのイスラエル民族であるこのヨナが彼らのことを憎むのもわからないわけではない。そこに一番大きな問題が確かにあったわけですが、この人々が救われたことを見たときに、神に仕えるものであれば、私たちが望むことは、彼が本当にそのことを喜び、神様を称えるべきところが、神様に対して彼は怒りを持つわけです。確かに彼が信仰者だったゆえに、彼はそのような不愉快な感じを受けたときに、持ったときに、何をしたのかっていうと、二節に主に彼は祈るんです。ここがさすがこのヨナのところです。彼は神様の前にお祈りをするわけです。ところが、この祈りって見ていきますと、大変な問題がここにあります。ヨナ自身が抱えていた問題を見ます。というのは、彼は神様の御心よりも自分の考えを優先してるんです。そこに問題があったんです。どうしても彼は自分の心を神様の思いで満たすことができなかったんです。自分の心を神様の御心に沿わせることができなかった。だってそれがお祈りだからです。私たちもこの多神教の国に生まれ育ち、生まれながらに何かに手を合わせてきました。 我々日本人はそういうものに手を合わせ、そういう精神が素晴らしいんだと。誰に手を合わせてるか、それは別問題で、そのような手を合わす気持ち、心っていうのが大切なんだって。そして我々はいろんなものに手を合わせてきた。でもね、皆さん、その時に我々がしてきた祈りっていうのは、自分の欲しいものを手に入れるための手段でしょ？何か欲しいものがあると手を合わすんです。お願いするんです。熱心に祈るんです。それが必要であればあるほど。そして私たちはそのように神様が誰であるかも全然わからないときに何かに手を合わせてきた我々、神だと思いながらそれが本当なのかどうなのか考えもしないでいたとき、確かにそうやって祈ってきた。で、イエス様を信じた後も、罪から救われた後も我々はそのような祈りを自分の生活の中に持ち込んでるんです。ですからクリスチャンといえども我々のしている祈りっていうのは自分の欲しいものを手に入れる手段です。朝早く起きて熱心に祈れば、きっと神様聞いてくれるに違いない。これだけの奉仕をすれば、きっと神様聞いてくださるに違いない。これだけのことをやれば、これだけのことを達成すれば、神様きっと私の祈りを聞いてくださるに違いない。つまり祈りっていうのは自分の欲しいものを手に入れる手段なんです。しかしそれは、神の教える祈りじゃないんです。祈りっていうのは、私たちの神様に対する礼拝でもあります。どういうことかっていうと、神様、私はあなたの御心に従っていきますという新たな決心を表明する機会なんです。だって神様の御心が最善なんです。だって神様だけが何が最善かご存知だからです。ですから私たちがしようとすることは、神様、こういうニーズがあります。こういう必要があります。こういう状況にいます。こういうものを私は求めています。しかし神様、それは私が求めているんであって何が最善なのかわかりません。だから私はあなたの最善を待ちます。あなたの最善に従うことができるように助けてください。そうして自分の思いというものを完全なる神様の計画に、御心に沿わせていこうとするんです。ですからここでヨナができたことはこういうことだったんです。神様、私はあなたの命令を聞きましたって。あのニネベっていう町に行って、そのニネベで神様のことを伝えなさいって。救いのメッセージを語りなさいっていうことを聞きましたって。でも神様、正直言って私はニネベに行きたくありませんって。だってあの人たちは我々の敵ですよって。でも神様、あなたがそうおっしゃるんだったらどうぞ喜んで私がそれをしていくことができるように助けてくださいって。だって私はあなたが望んでおられることをしたいですからって。そうして神様の望んでいること、神の御心に自分を沿わせることができた。自分の弱さを正直に認めて、神に助けを求めて、神様の望んでらっしゃることをしていこうとする、そのような姿勢で神の前に立つことができたんです。でもヨナ、それしなかったんです。彼が考えてたこと、彼が望んだことは、神様、私は自分の欲しいものを手に入れたいんです。それだけでした。彼は確かに神様が望んでらっしゃるように救いのメッセージを携えてニネベに行きました。でも彼の心の中には、このニネベの人々が救われてほしいという思いなど微塵もなかったんです。確かに神様は憐れん深いお方であり、このヨナに対してこれまで特別に扱ってこられた。誰が私たちの中で大きな魚に飲み込まれて、そして悔い改めのチャンスが与えられた人なんかいるでしょう。ヨナ自身が経験してきたことっていうのは、我々が本当に経験したこともないような特別なものでした。そうして神様はこのヨナに対して、神様っていう方がどういう方であり、そして神様がどういうことを望んでいて、そして何をヨナに期待しているのか、そのことを教えてくださる。そしてそれを通しヨナがますます神に喜ばれるものへと成長することを望んでいらっしゃった。しかし、それをヨナが学ぶには時間が必要だったんです。このヨナの主に対する、神様に対する祈りっていうのを見ていきますと、ここにはヨナ自身の間違いが溢れています。 彼がどうして不愉快になったのか。そして見てください。その後ヨナは怒ったとあるんです。この不愉快にさせたっていうのはその瞬間だけじゃありません。これはその不愉快な気持ちが継続してたんです。ね、その神様のなさった神の技を見たときに彼の心は不愉快になりました。なんでこの人々が救われるの？その不愉快な気持ちが彼の心の中にずっとあったゆえに、何が彼の中に起こってきたのかっていうと、彼の心の中に今度は神様に対する怒りが芽生えていくんです。そのようなことがこの彼の祈りの中に記されているんです。この怒りっていうのは、この怒りでもって心の中が熱くなってくる様子。この怒りが彼の中でこの燃え上がってくるような。非常に主に対する厳しい怒りというものを我々見るんです。で、正直言って私も神様に対して怒りを持っておられる方たちと何回も出会ってます。そういう人たちってね、喜びもないし、満足もないし、平安もないし、感謝もないし、悲しいことに幸せなどありません。だってその人の心の中っていうのは神様に対する怒りが支配しています。彼らはこう言うんです。私は願い続けてきたけども、叶えられてないって。これだけ熱心に求めてきたにもかかわらず、自分の願い通りに物事は進んでいかないって。自分の願い事が叶えられないって。そういった神様に対して怒りをぶつけてるんです。あなたは今そんな人じゃありません？自分の思い通りに物事が進まないからといって、神様に対して怒りをぶつけているような、そんな状態に今あなたはいないでしょうか？なんで彼がこのような失敗に落ち込んでいくのか？それは、一言で言えば罪です。しかしもう一つ説明するならばね、彼はその罪を放っておいたことによって大変な問題へと引きずり込まれていくんです。よろしいですか皆さん。罪というのはその時その時に解決していかないと、それを放っておけばその罪はあなたに大きな問題をもたらします。この2節から私たちは5節を見ますときにヨナの失敗を見ていきます。どのような過程で彼が失敗を犯していったのか、過ちを犯していったのか、その過程を我々はここに見ることができるので、ご一緒にそれを見ていきたいと思うんです。だって我々も同じような失敗を繰り返してきているからです。彼の一番大きな問題は何だったのかっていうとね、自分中心なんです。彼にとって一番大切なのは自分だったんです。自分中心に物事を見ている人、自分中心に物事を考えている人、自分の考えが正しいと信じきっている人、ね、たとえ誰が何を言ったってそれを曲げようとしない人、そういう堅くなな人に関してはいろんな問題が起こってきます。特に挙げることができるとしたら、一つはそれは神様への愛において問題が生じます。もう一つは隣人に対する愛において問題が生じてくるんです。ヨナのこの祈りを見ていきますとね、2節の真ん中ぐらいに、私はあなたがと神様に対して祈ってるわけですが、情け深い方であること、憐れん深い方であること、怒るに遅い方であること、恵み豊かであるということをちゃんと知ってますでしょ。旧約聖書の中を見たときに、神様ってどんな方なのかという説明がなされているときに、このように説明されているんです。つまり何かと言いますとね、皆さんね、ヨナは神がどういうお方であるかという知識は持っているんです。神様がどういうお方であるかという知識は持っているんです。しかし、神様を愛することにおいて、 神様を正しく恐れることにおいて、神様に対してふさわしい尊敬を払うことにおいて、彼は間違ってたんです。だって神様がこういう方だって、神が全能の方だって知ってたら、私たちは当然その方の前に謙虚になるはずじゃないですか。あのね、皆さんね、神様を知ってるって言ったときに、我々はこの頭で知ってるっていうふうに思います。でも本当に神様のことを心で知ってる人っていうのは、自分の態度に変化が生まれます。ね。神学書全部暗記した人、確かに神様に対しての知識はあります。しかし心で分かっていなければ生活に何の変化も訪れない。典型的な例はパリサイ人たちがそうだったでしょ。知識は持ってた。でも生活に何の変化もない。だって皆さんね、神様って方がどういうお方であるかっていうことが分かれば分かるほど、自分の罪深さっていうものに我々は気づいていきます。なんでこんな私が救われたのかって。なんでこんな私に神様はここまで憐れみを示してくださるのかって。なんでこんなに私のことを許し続けてくださるのかって。なんでここまで祝福し続けてくださるのかって。そして我々は神の前に砕かれていくんです。神様、私は全くあなたにこのような祝福をいただく資格のあるものではありませんって。そうやって我々は死の前に砕かれていく。それはなぜかっていうと、頭で知ってた知識がやっと分かってきたんです。その時に我々は死の前に砕かれてるんです。ヨナは確かに知識は持ってました。しかし、ヨナの問題だったのは、その神様が全ての創造主であり、自分の主人であるならば、彼の責任はその方に対して忠実に従っていくべきところ、彼は自分の思い通りに生きていこうとしているんです。神様に払うべき尊敬を払うことなく、彼は神様に対して怒りを持ちました。自分の思い通りにしてくれない意地悪な神様を私は愛することなどできないって。そんな思い皆さん持ったことありません？何度も何度も祈ってるにもかかわらず神様何にも答えてくれないって。もういいわと。そんな意地悪だったらと。ね、このようなのその祈りを見たときに私たちが気づくべきことっていうのは、神様の御心よりも自分の考えを優先することをやめない傲慢なヨナの姿をここに見るんです。そして実はそういう態度を持って我々も死の前に生きていることが多いんです。神様への愛に問題が生じます。また隣人への愛にも問題が生じてきます。ヨナがどうしてニネベを愛せなかったのか。嫌いだったからです。で、皆さんね、私たちも、神様の恵みによって救われている我々クリスチャンも、自分中心の考え、そういう考えが我々の心を支配しているならばね、我々も彼と同じことをするんです。私はこの人を愛せない。だって嫌いだもんって言うんです。あの人の顔を見るだけでも嫌やと。嫌いで嫌いで仕方がないって。そういう気持ちが我々の心を支配しているときなんて、愛することなんて不可能でしょ？なんでヨナがこれだけニネベの人々を憎んだのか。彼は、あの人たち嫌いだと。私たちの敵だって。だから愛することできないんです。ね。神様の命令は旧約聖書の時代も新約聖書の時代も変わってない。神様を第一に愛することと隣人を自分と同じように愛せよったんです。これが神が望んでいることだって言うんです。ところが、私たちは自分中心の考えを持っているならば、自分の考えや自分の思いが満たされること、叶えられることしか求めていない、そんな歩みに我々が陥ってしまうならば、人を正しく愛することができなくなるんです。ですから私たちが自分の考えや思いを優先するならば、間違いなく我々の愛が冷えてきます。 間違いなくそういう人々、その人のうちには神様のなしてくださった御業に対する感謝がなくなります。ダビデが罪を犯したときに何がなくなったのか、救いの喜びを失ったんです。あなたも、そして私も同じことが言えます。我々のうちに罪があるならば、間違いなく私たちから失われていくものは何かというと、神様への感謝であり喜びです。悲しいことに、この愛するヨナは大変な失敗を犯しました。私たちも繰り返し犯している同じ失敗なんですけれども、彼は自分中心であり、自分というものを捨て切ることができなかった。自分の考え、思いが常に優先されていた。そこに問題があったんです。そのような状態にあった彼、神様に対してその不完全な愛、人々に対する不完全な愛を彼は経験するわけですけれども、その後見てください。この彼の祈りの中見ますとね、自分の罪の正当化が始まるんです。自分の罪を正当化し始めるんです。自分の罪を人のせいにし始めるんです。自分は悪くないと。我々は被害者なんだ。見てください、この二節の中に。主よ、私がまだ国にいたとき、このことを申し上げたでありませんかって、ね。あなたは、このような憐れん深い神様だって。そしてあなたは間違いなく、私がニネベに行ってメッセージを語ったり、ニネベの人が救われると私知ってたって、ね。そして私がやってきて、そしてメッセージを語ったら、案の定彼ら救われたって。彼、それ喜べばよかったんです。ところが彼はそのことを神様に対して怒るんです。だから私は言ったでしょ？タルシシへ行った理由はここにあるんですって。だって私はニネベの人々なんか救われてほしくなかったの。神様、あなたもお分かりでしょ？って。あなたの民であるイスラエルの敵ですよ、彼らはって。彼らの幸いを、彼らの最善を望むことなんて、そんなのおかしいじゃないですか、神様。私たちが望むことは彼らにとって最悪を求めることですよって。彼らが救われて天国に行くことじゃなくて、彼らは滅んで地獄に行くこと。それこそ彼らにふさわしい。だから私は、神様が行けと言われても、タルシシに行くことがベストだと思ってそうしたんです。私は悪いことしてないんです。それが正しいんですって。イエス、皆さん、こうして我々は、自分の罪というものを何らかの方法でもって正当化しようとするんです。自分の罪を神様の前に認めよう、そして謙虚に神の前に悔い改めようとしないんです。我々は口実を見つけて、言い訳をして、神様の前に自分のやったことは自分の罪は実はある時は私はやりたくなかったんだけども、誰かによってやられた、させられたんだと、あの人がこんなことを私に言わなければ私はこんなこと言わなかったんだとか、こんなことしなかったんだって。私が悪いんじゃないと。あの人がそういうことを言ったからなんだ。人のせいにするし。神様がたとえ言われてても自分が最善だと思うことを私たちが選択するときに。神様、確かにあなたはそう言われたけれども。でも、あなたのおっしゃったこと間違ってますよって。私はあなたの前に正しいことをしたんです。だから私は、間違ってないんだって。皆さん、ありますでしょ、大なり小なり、こういうことって。本当に自分が悪いと分かってても、私たちはそれを認めたくない、それを謝りたくないんです。誰かのせいにしたいんですよ。ヨナは自分がこのような間違った選択をした、そのことに気づいてるはずね。しかし、自分の思い通りに物事が進んでいかないと、不愉快な気持ちから神に対する怒りに変わってきて、そして神様に対する怒りを持った時に、我々は神を責め始めるんです。私じゃないんです神様って。私は被害者なんですって。そしてね、三つ目見た時にね、この後彼は神様への脅迫を始めるんです。三節ご覧ください。どうぞ今私の命を取ってくださいって、私は生きているより死んだ方がマシですからって。彼が言っていることっていうのは、私はもう死にたい。 自分の思い通りに神様あなたがしてくれないんだったらもう殺してくれって言うんです。そんなふうに神様に訴えたこと皆さんありません？神様こうおっしゃったんです。4節にあなたは当然のことのように怒るのかって。そうです神様、当然ですよって。私がこうやって怒るのはなって、なんであのニネベの人々が救われるんですか。だから私が怒っているのは当然なんです。ヨナはなぜ自分が生かされているのか、何のために生かされているのか、誰のために生きているのかを忘れてしまったんです。彼はいつの間にか自分の思いが最善であると思い、その思い通りにならなければならないと思い、そういう思いが自分を支配する上に神様に対して怒りを持って、そしてついには神様を脅迫し始めるんです。私の思い通りにしてくれなければ私を殺してくれって。この5節を見てみますとね、ちょっと笑ってしまうんですけど、ヨナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるのかを見極めようとその影の下に座ってた。何したんですか彼は。まだ40日経ってない。ニネベの人々が救われたのを見て彼はどうしたかというと、ニネベの町の東側に出てきて、そして町が一望できるようなところに座って何をしたか。このニネベの人々を神様が滅ぼしてくれるのを見ようとしてたんです。これだけ脅迫したから、これだけ神様困らせたから、神様きっと私の願いを聞いてくださって、そしてこのニネベの人々を滅ぼしてくれるに違いないって。これだけ私が真剣に怒っているのを神様ご覧になれば、神様もきっと気持ちを変えてくださるはずだなんて。お気づきですか皆さん、ヨナは神様との駆け引きを始めるんです。神様を困らせればきっと自分の欲しいものが手に入るとする。ちょうど我々が今までやってきたような手法を使うんです。ちょうど子供が親を困らせることによって自分の欲しいものを手に入れようとする。あれと同じです。おもちゃ屋さんの前で泣き叫ぶんです。そうすれば親はもう仕方がないわって言って買ってくれる。ちゃんと心得てるんです。ヨナも思うんです。こうして神様の前に自分のその思いっていうものを伝えて、これだけ神様に対して訴えれば、神様は何かしてくれに違いない。自分の願いを叶えてくれに違いない。さあこれから高みの見物ですと言って彼はニネベの東に行って様子を見ているんです。彼の問題は一体何だったのか。自分の思いを、自分の願いを実現させようと彼はしてました。そして自分の欲しいものを手に入れるために神様との駆け引きを始めるんです。そして欲しいものが手に入らないと神様に対して不満を持ち始めるんです。そして神様に対して怒りを持ち始める。そして自分の罪を、自分の不従順を神様のせいにし始めるんです。いいです皆さん。今私たちはヨナがこのような素晴らしい経験をし、このように神様に用いられてきたこのヨナが犯した失敗を見てきたんです。で、それを見るときに我々はそこに自分自身見ません？私たちも神様のなさることが最善だって頭で分かってるけど、自分の思い通りに物事が進まないと我々は神様に対して不満を抱き始める。そして神様に対して怒りを持ち始める。例えばある人は、神様私に仕事をくださいって言ってるかもしれない。いつまででも与えられないとすると、いつの間にか私たちはその神様に対して、こんだけ祈ってんのになんで神様は私にくださらないんですか？と言って神様に対して怒りを持ち始めるかもしれない。ある人は結婚かもしれない。結婚という願望を持っていながらなかなか結婚相手が現れない。そうすると私たちいつの間にか神様に対して怒りを持ち始めるかもしれない。どうしたんですか神様？なんでですか？私たちがね、皆さん、神様に対して不満を持っているとき、神様に対して怒りを持っているときに気をつけなきゃいけないのは、我々は 神の御心に従おうとしているんじゃなくて、自分の思い通りに生きていきたいとしている。そこに問題があるんです。それが解決されない限り、私たちの内側は変わってこないんです。失ったその喜びは戻ってこないんです。自分の思い通りに物事が進んでいるときに喜ぶなんて誰もできんです。自分の願い通りに物事が進んでいるときに感謝するに誰でもできんです。しかし、神様が我々に望んでいることは、私たちは神の御心を求めそれに従っていくんです。そのために私たちは、神によって作られ、神によって救われ、神によって生かされているんです。我々が神様の望んでいることを従って、それを行っていくときに神様の素晴らしい見栄えというものを我々は表していくことができる。このヨナがしたこと、それは自分の思い、自分の考えというものを神様の御心よりも優先してしまったんです。さあ、そのような失敗を犯したヨナ、神様は彼を見捨ててはいません。神は大切なことをヨナに教えようとするんです。そのことがこの6節から11節のところに出てきます。この6節のところにこうあります。神である主は一本の唐駒を備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐駒を非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその唐駒を噛んだので唐駒は枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東けさを備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので、彼は衰え果て自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がましだ。すると神はヨナに仰せられた。この唐駒のためにあなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。さて、神様は唐駒によるレッスンを与えた。で、一体この唐駒というのはどういうものだったのかよくわからないんですけども、大きな葉っぱがあったようです。彼はそのニネベの東側に仮小屋を建てました。そこにいたわけですけれども、神様はそこに一本の唐駒を生やさせて、そしてその唐駒が奇跡的に大きな成長を遂げるわけです。日陰を作ってくれたんです、ヨナのために。見てください、この六節のところに。なんで神様がそんなことをなさったのかっていうと、ヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナの不機嫌を直そうとした。もう例えば私たち親が、もう子供がダダをこねるから、もう言うことを聞かないから、泣き叫ぶから、もう仕方がないわ、という意味じゃないんです、これ。この欄外ご覧いただきますとね、直そうとされたっていう言葉の説明として、直訳として、から救い出そうとされたって欄外のところに書いてありますでしょ。これはその熱い日照りからというよりも、この救い出そうとされたっていう言葉を他の旧約聖書の箇所で見ていきますとね、問題とか敵から解放するとか、回復するとか、救い出すとか、また罪とか罪悪感からの解放とかっていう意味でこの言葉は使われてるんです。そうしますとね、熱いその日照りから彼を救い出そうとしたっていう意味よりも、彼の間違いから神様はこのヨナを救い出そうとして、正しい方向に彼を導こうとした、そのためにこの唐駒を使ったんです。ですから見ていただきますとね、今お読みしたこの6節のところから9節の中に、神が備えられた3つのものが出てきましたでしょ。唐駒があり、一匹の虫があり、そして東風なんです。これ全部神が備えられたと書いてある。ということは神様がこの背後にいらっしゃり、このことを成したんです。それはヨナが、そのような間違いの中にいたそのヨナがそこから救い出されるため、そこから解放されるため、ヨナが学ばなければならないことを彼がしっかりと学ぶため、そのために神様はこのようなものを備えてレッスンを与えたんです。唐駒は一夜のうちに大きくなりました。7節を見たら、 一匹の虫を神様が備えて、その虫がその唐ごまを噛んだために唐ごまが枯れてしまったって。そしてその後どうなったかっていうと、八節に太陽が昇った時、焼けつくような東風を備えられたって。想像つきますよね。もうまあ、ものすごいその砂漠からの熱い熱風が吹いてくる。灼熱のその太陽のもとにあって、もう熱くて、そして不快で仕方がないって。そんな状態にいうのを置いたんです、神様。それは神が大切なことをヨナに教えるためだったんです。しかしこの中でヨナが何を神様に言ったかっていうと、さっきも出てきました。私は生きているより死んだ方がマシだって。神様、私を殺してくれって言うんです。ね、皆さん。ここでもまだ我々は見れるんです。ヨナは自分の思い通りにならないと神様に対して怒るんです。だってさっき、唐ごまを神様が与えられた時に彼喜んでたんです。だったでしょ？日陰ができて本当にこれは、ヨナを本当に喜ばせた。ところが、それが取り去られてしまったら、ヨナは神様に対して怒りを持つんです。皆さん、私たちもそういったことをしてます。さっきもお話したように、自分の思い通りに物事が進んでいるときは我々は喜んでるんですが、問題が生じ始めると我々は神様に対して不平不満を言い始め、それがすぐに解決されないと、自分たちの思っているように、また思っているときに解決されないと、今度神様に対して我々は怒りを持ち始めます。ちょうどこのヨナがしたように。なんでですか、神様。なんでこんな目に私が遭うんですかって。なんで私ばっかりこんな苦しい目に。なんで私ばっかり。そう言って我々は神様に対して不平不満んです。あなたは神様が最善をなす方であることを知ってますか？知ってます。あなたは神様があなたのことを愛して、あなたの罪を許すために救いに送ってくれたことを知ってますか？知ってます。あなたは神様がどんなことでもおできになる全能の方であることを知ってますか？知ってます。神様はあなたの苦しみを分かってくださる全知の方であることを知ってますか？知ってます。知識はあるんです。でも自分の思い通りに物事が進まないと、神に対して不満を言うんです。そして神に対して怒り始めるんです。神様が一体ここで何を彼に教えたかったのか。それがこの十節、十一節のところに出てくるんです。主は仰せられた、あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え、一夜で滅びたこの唐ごまを死んでる。まして私はこの大きな町にネネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万人以上の人間と、数多くの家畜とがいるではないかって。神様はこの唐ごまを彼に大切なことを教えるために備えられました。ですから、この唐ごまとニネベの人々を神様は比較しています。対しています。神様はこうおっしゃったんです。ヨナ、あなたは一夜で、あなたのために大きく成長したこの唐ごまをあなたは愛して、そしてその唐ごまが一夜で枯れてしまったことに対してあなたはそれを惜しんでるって。でも、あなたはこれが成長するために何かしたかって、何もしなかったろって。でも今あなたはこの唐ごまが枯れたことに対して惜しんでるじゃないか。実はその憐れみの気持ちを私はあなたに学んでほしかったんだって。あのニネベを見てみなさいって。あそこには60万から100万人の人々がいるって。あなたは唐ごまのために何もしなかったけど、私はこの人々を作ったんだって。このニネベの人々を創造したのは私であり、このニネベの人々を愛しているのは私であるって。 唐駒が枯れることをあなたは惜しんでいるけども、私は私が作ったこの罪人たちが、その罪を悔い改めてこの救いに預かることをどれほど望んでいるか。彼らが神を知らずに滅んでしまうことが、永遠の地獄に行ってしまうことが、どれほど私にとって悲しいことであるか。そのことに気づかないのかっていうんです。私は唐駒よりも命のあるこの人間たちを、この罪人たちのことを憐れむって、彼らが滅んでしまうことに関して、彼らが永遠の裁きに至ることに対して、私はそれを黙って見てられないって言うんです。実はそれと同じようなことをペテロが私たちに教えてくれます。新約聖書の後ろの方です。ペテロ第2の手紙3章を開けてみてください。425ページのところですけど、ペテロ第2の手紙の3章9節のところに、ペテロ第2の手紙の3章の9節、425ページのところに、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。こんなふうに記されています。いいです、皆さん。ペテロがここで教えてくれていることはこういうことです。ペテロは、全世界の人間が誰一人として地獄に行くことを神様は望んでいないんだって言うんです。人間を生まれながらに人間を作ってくださった神様を忘れて、神に逆らい、神に対して罪を犯している。誠の神様を信じようともしないで、人間の作ったものを神としたり、神様がお作りになった被造物を神として崇拝したり、人間を神としたりしてるって。それ神じゃないって。そうして、この世界に一人しかいらっしゃらない誠の神様を忘れて、その方に対して罪を犯してるって。いいですか、皆さん。神に対して罪を犯せば必ず神様から報いを受けます。必ず自分のその罪に対して神様の審判が下ります。そのことを聖書は繰り返し警告しているんです。神様に対して罪を犯し、神様の許しを、罪の許しをいただいていない者には間違いなく永遠の地獄があります。終わることのない永遠の苦しみがあります。神様そのことをちゃんとご存知であり、そのことを約束されているんです。ですから今を読んだペテロ第2の手紙の3章の中に、一人でも滅びることを神は望んでないとあった。この滅びるというのはそういうことなんです。永遠に神様から引き離されてしまって、永遠に人硫黄の池の中で苦しみ続けてしまう。その地獄の中で苦しみ続けてしまう。そのようなことに神様は誰一人としてなってもらいたくない。そのようなところに誰一人として行くことを神様望んでおられない。ここにいらっしゃるすべての人が間違いなく天国に行けることを神様望んでるんです。この中でまだイエス様をお信じになってない人は、あなたは神様に逆らっている。神様ご存知です。そしてそれでも神様、あなたを愛して、あなたの罪を許すために救い主を送ってくださった。あなたの罪を完全に永遠に許そうと、今その救いを与えようとしてくださっている。でもあなたがそれに対してそれを必要としない。私にはいらない。結構だって言い続けてるんだったら、その救いを与えられない。でもそう言い続けたあなたに対して神様は忍耐を持って、なんとかあなたをその罪から救おうと、救いの御手を差し伸べ続けてくださったんです。だからあったんですね、言葉に。あなた方に対して神様は忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望んでいないって。神様はあなたが地獄に行くことを望んでいらっしゃらないんです。あなたが地獄に行ってしまうのは、それはあなたが地獄を選択しているからです。だってあなたが神の救いを拒むなら、あなたに待ってるのはあなたに一番ふさわしい裁きでしかない。 でも神様はそれを望まずに、何とかあなたを救おうと救い主を送ってくださり、イエス・キリストをあなたの身代わりに殺してくださり、あなたの罪の許しを成し遂げてくださった。さあ救いを受けなさいと神様を招いていらっしゃる。でもあなたは結構だと言い続けているんです。でも神様の忍耐は、私たちの想像を超えています。そのように逆らい続けるあなたに対して、まだ神様は、あなたに対して憐れみを示し続けてくださっている。神様は誰かもう一人でも、この救いに預かる者はいないか。もう一人でも、この救いの恵みに預かるべく、私のもとに来る人はいないか。ね、皆さん、神様はあなたのことを招いていらっしゃるんです。この救いを与えようとして。今日その救いを与えようとして招いていらっしゃる。そうして神様は忍耐をあなたのために示してくださっているんです。それは神がすべての人が悔い改めてこの救いに預かるためです。あなたが救われるためです。神はあのニネベの人々を見たんです。確かに残虐非道の人々です。確かにイスラエルの敵です。確かに人々を殺してきたんです。しかしそれでも神は彼らを愛したんです。そして彼らの罪を許そうと救いの御手を差し伸べられたんです。そしてそのためにヨナを使ったんです。いいです。ヨナに必要だったのは、神の心を彼自身は自分のものとすることだったんです。ヨナは、神が言われたようにニネベに行きました。ヨナは、神様の命令に形上は従ったんです。でも心は神様の心と一致してなかった。ニネベには行きましたけども、彼の心は、私はこの人々が救われてほしくないって。そんな思いで持ってから言ったんです。ね、クリスチャンである皆さん、あなたそんな思いを持って神様を知らない人々と接してません？私は天国に行ける。この人たちはもうどうしようもない人々だ。罪深い人々だ。滅んでも叱るべきだって。もし我々がそんなふうに思ってるんだったら、世の中と変わらないんです。神の心はあなたの心とは違うんです。神様はそういう罪人のために来てくださった。そして我々が覚えなきゃいけないのは、この地上にいるすべての罪人よりも勝る罪人がいるんです。私自身です。そんなものに対して神様は憐れみを示してくださった。この神様の憐れみの心をヨナは学ばなきゃいけなかった。この心を忘れてはならなかった。この心を持って出ていくはずだった。それが彼が学ばなきゃならなかったんです。で、皆さんも一生懸命主に仕えてらっしゃると思う。クリスチャンになる皆さん。でも問題なのはあなたの心です。ニネベに行ってるかもしれない、あなたは。しかし心は神様の思いと全く違う思いを持ってるかもしれない。神様が見てらっしゃるのは心の方です。あなたが本当に主を愛するゆえに、主の御心をなそうとしてらっしゃるのか、それとも自分の思い通りに物事が進むことを望んでらっしゃるのか。神はこのニネベの人々を愛された。数多くの家畜がいるって書かれています。これは家畜が死んだ後地獄に行くって話をしてるんじゃない。神は家畜に対しても憐れみの気持ちを持ってらっしゃるということを教えてるんです。動物は死んでも地獄に行かないんです。天国に行くか地獄に行くか、それは人間だけです。そして悪霊たちです。永遠の滅びに至るのは。でもこうして私たちがこの御言葉を見て、この神様のお言葉を聞いたときに気づかなきゃいけないのは、神は人間を、あなたや私を愛してるんです。この日本を愛してくださっているんです。このすべての日本人が救われて、この祝福に預かることを神様望んでいらっしゃるんです。そのことを我々覚えることです。そして神は、あなたや私を、ニネベに使わされるんです。神はあなたや私を使わせてくださるんです。私たちは神と同じ心を持って、この憐れみの心を持って、出ていくことです。そして人々に悔い改めようと。あなたたちの罪は神の前に明白であり、神の審判が下るから、この救いを受けなさいと、私たちはメッセージを語ることです。 それが神様が私たちに求めていらっしゃること。それがヨナに神様が望んでたことでした。愛するヨナは私たちに大切なことを教えてくれたのではないでしょうか。願わくは我々一人一人、この主がヨナに教えてくださったと同じこと、神の思いを持って、この短い生涯を歩んでいくことです。憐れみ豊かな神は、あなたを通してその憐れみを示そうとされている。こんな神様によって救われたことを私たちは心から感謝したいと思います。父なる神様、私たちを罪より救い出してくださり、心から感謝をいたします。あなたは私たちを、我々が受けるにふさわしい永遠の裁きではなくて、私たちが受けるにふさわしくない永遠の救いへと招き入れてくださいました。心から感謝をいたします。私たちの行った功績によるのではなく、あなたの一方的な愛と憐れみでゆえであることを私たちは知っております。ゆえに私たちは再びあなたの皆を賛美します。神様、どうぞここにいらっしゃるあなたを信じている一人一人、彼らがますます内側が変えられて、あなたの思いを持って日々を過ごしていけますように。あなたが愛してくださっているその罪人に対して、あなたの愛をもって接し、あなたのメッセージを語り続けていくことができますように。どうぞ私たちはすぐに自分勝手な思いを持ち、自分中心に歩んでいこうとする愚かなものです。今その歩みを悔い改めます。どうぞ神様、私たちがあなたの前に砕かれて、あなたの御心に従って歩んでいくことができますように。そのように歩んでいきたいと私たち望みますから、どうぞ主よ、我々を助け導いててください。また神様、どうぞこの中にあなたを知らない魂がいます。その心に働いてください。その心に罪の大きさを、恐ろしさを示してください。救いの必要を教えてください。そして今日この時にあなたの前に救いを求めて出てくることができますように。神様がここにいらっしゃるすべての皆さんの上に、あなたの素晴らしい祝福を与え続けてください。ここにいらっしゃるすべての皆さんが、この救いに預かることができますように。この時を心から感謝して、私の愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。